では聖書を開きましょう。シリーズでずっと詩編を一緒に読んでいますけれども、今日は第20編です。今日の20編詩編は祈りで始まっています。前回の19編ではあなたの神様とのホットラインを維持するためにお祈りが必要ですということ、大切ですということをお話ししましたけれども、どんな祈りだったか覚えていらっしゃるでしょうか。今日の前半に出てくる祈りとの違いはどこにあるかということを考えてみていただきたいと思います。まず今日の最初の今日の箇所の前半6節まで、英語の聖書だと5節までですけれども読んでみましょう。指揮者によって賛歌ダビデの歌。苦難の日に主があなたに答え、ヤコブの神の皆があなたを高く上げ、聖女から助けを使わし、シオンからあなたを支えてくださるように。あなたの供え物をことごとく心に留め、あなたの捧げる生贄を心よく受け入れ、あなたの心の願いを叶え、あなたの計らいを実現させてくださるように。我らがあなたの勝利に喜びの声を上げ、我らの神の皆によって旗を掲げることができるように、主があなたの求めるところをすべて実現させてくださるように。ではそれでは前回のところをちょっと見てみたいです。これが前回の祈りです。知らずに犯した過ち、隠れた罪からどうか私を清めてください。あなたのしもべをおごりから引き離し、支配されないようにしてください。そうすれば思い背きの罪から清められ、私は完全になるでしょう。どうか私の口の言葉が身胸にかない、心の思いが御前に置かれますように。主よ、私の胃は私の贖い主。前回の19編の祈り、それは私を清くしてくださいという祈りです。そしてその神様とのホットラインを維持するために不可欠です。で、今日の違いはどこにあったでしょうか。今日の祈りは私のための祈りではないんですね。私を清くしてくださいではなくて、誰かのために祈っています。そのような意味で対照的です。ダビデはここで誰かのために、その人と神様との関係、自分と神様との関係ではなくて、その人と神様との関係のために祈っています。で、このような祈りを取りなしの祈り、あまり使わない言葉ですけれども、取りなしの祈りというふうに呼びます。誰かのために神様にお願いする祈りです。誰かの平安、幸せのことを神様にお願いします。ただし今日の部分では祈りといっても、直接神様に向かって祈っているわけではありませんでした。表面的にはその誰かに向かって声を発しています。そこにいるのは私とあなたです。でも実はその人のために、例えばあなたに平安がありますようにと、あなたにその誰かに声をかけているとき、そこに実際にいるのは2人だけですけれども、神様はその2人の中に、ただ中にいてくださって、そして神様はあなたがその人に対して発した言葉を祈りとして受け取ってくださるんです。これはちょうど毎回の礼拝の最後にする祝福とか、それから私たちが手紙で手紙の最後のところに祝福がありますようにというふうに書き添えることと形はよく似ています。でも人ですから、人を祝福するということはこの前に立っている牧師の特権ではないです。そしてまた礼拝や手紙の最後に形式的に 祝福がありますようにという形式的にするものでもありません。その人のいないところで皆さんはいつも誰かのために祈っていると思いますけれども、でもそれだけではなくて、その人が目の前にいるときに、あなたに神様の平安がありますようにと言ってあげることは、それはその人だけに言っているだけではなくて、神様への祈りでもあるということです。それは時々そのように互いに祝福し合うことはとても素晴らしいことです。というのは、私たちがこの詩篇を読んで勇気を与えられるように、私たちは互いにこの鳥なしの祈りを祝福の形で言い表すならば、互いに勇気を与えられて、そして神様はその2人を祝福してくださるはずです。それではその次の部分、日本語の聖書だと4節から6節、英語の聖書だと3節から5節を読みます。あなたの備え物をことごとく心に留め、あなたの捧げる生贄を心よく受け入れ、あなたの心の願いを叶え、あなたの計らいを実現させてくださるように、これはこの取り出しの続きですけれども、我らがあなたの勝利に喜びの声を上げ、我らの神の御名によって旗を掲げることができるように、主があなたの求めるところをすべて実現させてくださるように。今勝利という言葉が書かれていました。この部分、この部分には私たちが大変誤解しやすい要素が含まれているので、注意深く読んでいきたいと思います。今のところをこんな風に読むわけになりますね。神様があなたの捧げ、あなたの献金を喜んで受け取り、その対価としてあなたの望みを叶えてくださり、あなたは敵をやっつけてあなたの思い通りになりますように、例えばライバルがみんな倒れて、あなたが思い通りの高いポストにつけますようにということでは全然ないんです。神様はあなたの欲望のための自動販売機ではありません。神様には神様の計画があります。そしてそれはあなたの考えている計画よりももっとあなたにふさわしい計画です。あなたを愛し、あなたに命を与え、よりよく生きてもらいたいと神様が望んでいらっしゃるからです。ですから供え物が多い少ない、あるいは生贄の種類がどういうものかということが問題ではないんです。献金の額で神様をコントロールすることはできません。牧師はコントロールできるかもしれないけどもちろん心の願いといっても、それが邪悪な願いであれば、神様はいくらお金を積んだって聞いてはくださいません。あなたの清い願いを聞いてくださいます。ですから前回お話したように、私の心の願いをいつも清めていただくと祈る必要があるわけです。では私たちの勝利というのは何でしょう。それはどんな状況の中に置かれていても、魂が神様の与えられた安らぎの中に憩えているという、安心しているということです。ダビデは優秀な戦士でもあったので、時々彼の比喩は戦争を思わせるものがたくさんあります。ここでも勝利の叫びとか戦の旗が翻っている、そういう勇ましい表現になっています。でも私たちの勝利というのは決して敵を打ち倒す興奮とか陶酔ではないんです。というのは、私たちの敵は私たちの外側に存在するのではなくて、私たちの内側に働いて、そしてあなたの魂を神様から引き離そうとする力、それが本当の敵だからです。 平安を奪う罪の力です。死の力です。敵はあなたと誰かの間で何か重要な問題において違う考えを持つ人のことではないんです。例えば LGBTQ の問題に関してとか、妊娠中絶の問題に関してとか、さらには信仰自体に関してあなたと意見が対立していたとしても、その人が敵ではない。だからあなたはその人に対して自分の都合のいい聖書の言葉を使って攻撃する権利はありません。本当に残念なことに、世界中で自分はイエスに従っているって信じながら、実は敵ではない相手を攻撃して、そして実際には自分がイエスから遠く離れてしまっている人がたくさんいます。どうか皆さんは本当の敵を知って、そして本当の勝利をつかんでください。それでは続けて7節8節を読みます。今私は知った、主は油注がれた方に勝利を授け、聖なる天から彼に応えて右の御手による救いの力を示されること、戦車を誇る者もあり馬を誇る者もあるが、我らは我らの神主の御名を唱える。イエス・キリスト、それはキリスト家のイエスさんという意味ではありません。救い主キリストであるイエスという意味です。新約聖書のギリシャ語が元になった言葉ですけれども、その元になった旧約聖書のヒブル語ならメシア、メサイアということは信仰を持ってない人でもみんな知っていますけれども、メサイア、そしてその元々の意味は油を注がれたものという意味の言葉です。古代のイスラエルでは油を注がれる、それは王様になるということを意味していました。誰かが王様に、王の位につくとき、預言者はその人に油を注ぎました。ダビデ自身は軍事的な意味でも優れた王様だったわけですけれども、そのダビデが今のように歌っているわけです。真の王がどのようなものであるか、自分のこととしてではなく誰かのこととして歌っています。究極的な王は本当の敵に勝利して本当の救い、すなわち人々に神様との本来の関係を取り戻させるものだというんです。皆さん誰を想像するでしょう。イエス・キリストですね。その通りです。私たちが信頼を置くのは、私たちの戦車や馬持ってないと思いますけども、つまりそれは手の内にあって誰かをやっつけることのできる、人を圧倒することのできる道具です。今で言えば財産や知力や腕力や精神力です。権力でもあるし経験でもあります。でもそうではなくてイエスだっていう、それが私たちがただイエスに従っていく理由です。で、従っていくにあたってイエスはあなたにこの財産とか知力とか腕力、そういったものを武器を持って私に従ってきなさいとは言われませんでした。むしろそんな中そういったものを持ってくるならイエスに従うことの邪魔になるというふうにイエスは感じていると思います。直接言っていませんけれども、イエスの言葉にこういう言葉があります。マルコによる福音書の8章の34節ですけれども、それから群衆を弟子たちと共に呼び寄せて言われた。私の後に従いたい者は自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分を捨てる、それは自分の持っている 頼りにしたくなるようなものには頼らないということです。そしてただ恵みによって許されてイエスと一緒に歩める喜びを感じながら、イエスだけを頼りにしてついてきなさい、私を頼ってついてきなさいと、そんな風にイエスは私たちを招いています。自分の得意なこと、自分の強いもの、それを持って、それを使って私に従いなさいとはイエスはおっしゃいません。それでは最後の部分です。9節そして10節です。彼らは力を失って倒れるが、我らは力に満ちて立ち上がる。主よ、王に勝利を与え、呼び求める我らに応えてください。さっきもちょっと触れましたけれども、ダビデのこの軍事的な将軍としてのセンスがここでも強烈な比喩として表現されています。でもここをナイーブに誤解して受け取ってはいけません。誤解している人はさっきも少し触れましたけれども、間違った仮想敵に対してドン・キホーテみたいに日々戦うことがクリスチャンの使命だと思っているわけです。多くのキリスト教の指導者が創世記に書かれている神様のなさったことを忘れて、またイエスの言葉と行いを忘れて、そしてクリスチャンの使命というのはクリスチャン対異教徒、無神論者、同性愛者、進化論者、共産主義者の連合軍と戦うっていうことだと思っているんです。そしてその戦いに勝利するということだと思っているんです。神様の目から見ると、創世記の一番最初のところから見るとというふうに言ってもいいかもしれませんけれども、神様の目から見るならば、地球の上に存在している全ての人はご自身と似たものとして作られた愛すべき存在です。私たちにとって敵として存在する人間はいないはずです。全ての人が我らと呼ぶべき存在です。もちろんさまざまな我らを隔てる壁は無数にあります。しかし全ては神様ではなく人が作ったものです。人種の壁も、宗教の壁も、貧富の差の壁も、性指向性の壁も、それは間違った敵から自分たちを守るために人間が作った壁です。そしてイエスは壁を建てるためではなくて壊すために来られたんです。それなのにイエスのために高い壁を作るんだと頑張っている人がたくさんいるということです。本当の敵は私たちの内側にある罪です。私たちを隔てるこのたくさんの壁も実は私たちの罪の結果なんです。これらの壁は本来私たち、我らと言うべき人々を隔てて、そしてその人たちを彼ら、敵と想像させて、私たちはドン・キホーテになるわけです。ドン・キホーテは喜劇ですけれども、私たちがそのようなことを続けるならば、結末は最悪なものになるでしょう。本当の敵は恐ろしく巧妙です。神様の被造物を喧嘩させて、そして自分は何の手も下さずに世界を破壊させることができます。まさにサタンと呼ぶにふさわしい存在です。でも私たちはそれを恐れる必要はありません。私たちの王イエスは決してサタンに勝利を許さない。ですから私たちは互いに取りなしの祈りをし合い、祝福し合い、イエスと共に イエスがしている全ての壁をぶっ壊す仕事を生かされる限り続けていきましょう。お祈りします。神様、2000年前にあなたがイエスとして来てくださった時のことを思い起こします。そこでは人々がいろんな理由で対立し合い、罵り合い、傷つけ合い、殺し合っていましたけれども、あなたはその真ん中に来て、それがいかに愚かなことであるかを教えてくださいました。私たちが作った憎しみの壁を壊すために来てくださり、自分の命を捨てるという形で壊してくださったことを今思い起こします。あなたが来てくださってから2000年も経ちましたけれども、壁はなくなるどころか新しい壁がどんどん建てられていることを、あなたが悲しまれていることを私たちは思います。あなたが私たちを通して今も生きて働いておられるので、あなたはまだこの憎しみの壁を取り壊す働きをしていることを私たちは信じています。あなたが私たちを招いてくださって、一緒に壁を壊そうと言ってくださっていること、ありがとうございます。私たちはあなたに仕えたあなたの似姿です。憎しみ合うために生まれてきたのではありません。主よ、どうぞあなたが願っておられるような世界を目指して、どうぞ私たちの小さな力を合わせて用いてください。主よ、もし私たちの中に深刻に仲違いをしている人たちがいるとしたら、どうぞ今私たちの心にあなたが触れてくださって、彼ら敵と思わずに、あなたに愛されている私たちと思えるように、どうぞ私たちを作り変えてください。主よ、あなたが、あなたの霊が一人一人のうちに働いて、あなたにふさわしいものと毎日作り変えていてくださることを信じます。主よ、あなたに期待します。イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。